毎日よく飽きないわよね。毎度きちんとこんな遅くまでわざわざ私を待って。私が言い出したことだけど、本当に荷物まで持ってくれちゃってるし。
練習を終え、すでに暗くなり始めた街を幼なじみ早瀬と共に帰るあなた。昼から夜へと姿を変えていく街の中を、ただ二人で静かに歩き続ける。
付き合わせておいてなんだけど、迷惑だったら別に一緒にいなくて構わないのよ。どうせいつ帰ろうが、もう私には関係ないし。お金は、保険とかママが残してくれた分も結構あるしね。
早瀬が隣を歩くあなたに視線を向ける。そして気遣うというにはあまりに不愛想に。けれど確かにあなたを気にして言葉を紡いだ。いつ帰っても問題ないのはあなたも同じである。あなたの両親は転勤の関係で家にはおらず、今は気ままな一人暮らしであった。彼女の家の場合、生まれた頃に父親を亡くした母子家庭であり、そしてつい先日のことであった。彼女の唯一の肉親であった母親が交通事故で亡くなったのは、葬儀では親戚に囲まれながらも、彼女は涙一つ見せることなく、いつも通り、なんてことはないという顔で、毅然と、喪主をこなしていた。日頃から、学校でも愛想がなさすぎると言われる、あの、澄ました顔で。そもそもあなた自身、子供の頃ならばともかく、家が隣であっても彼女と接することもなくなっていた。本来ならばそんな不幸な事故が起きたからといって、こうして彼女と共に帰る生活を送ることもなかったはずであった。けれど、
まったく誰もいない一人の家に帰るのが寂しいなんて、そんなこと言うつもりないのよ、私。
けれど、あの日、彼女の母が亡くなったあの時、そのことは知らず自分の家に帰り、夜は何をしようかなどと考えながら扉を開けようとしたあの時、視界に彼女を捉えてしまったのだ。あなたは見てしまった。庭先で顔をうつむかせ、スマートフォンを強く強く、はためから見ても痛くなるほどに強く握りしめ、どこかに連絡をすべきなのに、何かを今すぐしなければいけないのに、怒ってしまったことが受け入れられず、信じたくないと。普段の様子とはかけ離れた小さな子供のように震えて呆然と佇む彼女の姿を。
ねえ、急に黙らないでよ。なんとか言ってよ、ちょっと。ねえ、待って、そんな顔はやめてちょうだい。やめてったら、お願いよ、そんな困ったような顔私に向けないで。
言葉に詰まり要領を得ない彼女からどうにか事情を聞き出すと、彼女の代わりに連絡を行い、彼女の母親が搬送された病院へとタクシーの手配をした。その間中、 怖くて仕方がないという様子で、早瀬はあなたの服をつかんで決して離さなかった。昔の遊んだことのある幼なじみというだけの相手に取る態度ではないことはお互いに分かっていたけれど、あの時の彼女はそうしなければ、そうしていなければ耐えられなかったのだと思う。そして彼女に付き添い、彼女と母親の別れのその場に立ち会うことになったあなたは、それからこうして彼女に寄り添い続けているのだ。好きでやってるんだ。早瀬に文句を言われたってやめるつもりはないよ。
あっそ、物好き。
眉を潜め、まるで迷惑かのように顔をしかめる早瀬。けれど、眉を潜めさせたその瞬間、わずかに頬が上がるのをあなたは確かに見た。
今晩のご飯は何？あ、煮物がまだ残ってるんだっけ。あなた意外とそういうの作れるのよね。人参多めに作ってくれたのは嬉しかったわ。甘いから好きだし、ママもよく作ってくれたから。ごめんなさい、何でもないわ。
そんな会話をしながら、あなたたちは買い物をして帰路に着くのであった。